こんにちは。総武大脳神経外科の加藤孝弘です。今日は平成27年の4月2日の木曜日です。今日はいろいろご自身が一つの習慣の中でいろんな体といいことをやっていかれている中で、非常に重要なお話をさせていただきたいと思います。お体を良くしていく、お体の操縦方法としてのイメージとしては、大きな船を想像していただきたいということは前もお話しさせていただきました。大きな船っていうのは、ずっと船長さんは前にずっと大きな船を進めていきます。で、ちょっと左に行きたいなと思っても、突然大きな船っていうのは急に直角に左に90度曲がれるわけではないので、ゆっくり左に曲がっていきます。で、方向を変えていくわけです。で、左に行っているのかなっていうのを、地図を見ながら、ちゃんと行けてるかどうか評価しながら左に曲がっていきます。で、足りなかったらもっと曲がっていきます。で、ご自身のお体に対しての考え方もそういうふうに捉えていただきたいんですけども、例えば、ご自身が体にとっていいっていうことを、数ヶ月、一年やっていただいて、去年の春より、今年の春は花粉症が良くなったな、とか、体の調子がいいなって思ってらっしゃるんであれば、今やってる体にとってアプローチされてるってことは、おそらくいいことなんだと思います。それを続けていかれるといいと思うんですけども、もし、あんまり変化がなかった、去年の花粉症もひどかった、今年の花粉症もひどかったし、春に起こった片頭痛もひどいし、去年もひどかった、同じようなひどい。逆に今年の方が悪くなってるかな、体の調子がちょっと悪くなってるかなっていう場合に、もっと状態としては良くしていきたいっていうことを考えたときに、考えられる点は3つあります。評価する点っていうのは3つあります。1つは、ご自身が体にとってアプローチされているやり方の量が本当に足りているのかどうか。例えば、当院でやってるような指もみっていうのは1日1回やってるんだけど、それはご自身にとって本当は2回やった方がいいのかどうかっていうのを考えてみてください。もう一つは、やるやり方がちゃんとその目的にかなってるかどうかっていうことですね。何をやりたいか、体力作りをしたいのか、自律神経を緩めたいのかによってやり方も違いますし、自律神経を緩めたいんであれば、意識して力を抜くっていうやり方がきちんとできてるかどうか、量がちゃんとできてるか、やり方が適切かどうか。もう一つは、ご自身にかかってる、お体にかかってるストレス。ストレスで、その体に立ってるストレス、つまり負担で減らせるところがあるかどうか。体にとって、かかっているストレスっていうと、いきなり頭に、思い浮かぶのは、大きなことだと思います。例えば、お仕事だとか、ご両親の介護だとか、子供の世話だとか、そういうことが頭に浮かぶと思うんですけども、そういうのっていうのは、基本的には、なかなか、取り外す、というか、減らせる部分、ことができない部分ですので、じゃあ私はやっぱそういったストレス減らせないんだ、って思って諦めちゃわないでください。それ以外にも、体にとって減らす、ストレス減らせるところはたくさんあります。例えば朝起きてご自身の鏡見て、むっつりとした顔をしてるんだったら、ちょっと笑ってみるっていうのでも、ちょっとそのストレスを減らせる変化になりますし、それが365日続くと大きな差にもなります。あるいは、歩くときのカバンの持ち方だとか、ちょっと、気持ちいい肌着に変えてみようだとか、その肌にシャンプーにしてみようだとか、できないことはいっぱいありますけど、できる変化っていうのは、すごくたくさんあるので、体にとってストレスになっているところで減らせる部分があるのかどうかっていうことをちょっと評価していきます。この3つで、もう今言ったように考え方としてはできないところはできないんです。で、できるところはたくさんあります。で、できるところを変えてみて、またしばらくやってみて評価する。で、また評価して、この3つを評価する。量が足りているか、やり方が合っているか、ご自身にかかっているストレスが減らせる部分があるか、これを評価する。で、できない、変化つけることができないことはできません。でも、できることもその時点でもたくさんあると思いますので、変えられる部分を変えて、また続ける。また評価する。変えられる部分を変えて続ける。これをただ続けていくと、必ずいい方向に体の方向性は向かっていきますから、 そういった中で適切に、ご自身にとって体にとっていいことっていうことを体にとって向き合い方っていうのを、身につけていくっていうこと、ご自身で模索していくっていうことが重要だと私は思います。何も体にとっての向き合い方っていうのは教科書に書いてあるわけではないっていうことを、今日はお話しさせていただきたいと思います。ただ、ご自身に体にとって向き合って評価する、これを続けていくことで、きちんとした体の声が少しずつ聞こえてくるものだと私は思います。以上です。